恵み深い天の父なる神様、暖かい主の日の朝を備えてくださりありがとうございます。古利根川のほとりにも桜が咲き始めております。神様が春を備え、またこの厳しい冬を乗り越えさせてくださることをありがとうございます。一年の中にも季節がありますが、神様は私たちの人生の中にも春、夏、秋、冬と、いろいろな季節があります。受験を終えた青年たちはまさに春を迎えようとしている季節でしょうし、30代40代夏を迎えている方々もいらっしゃるかと思います。また長い間の職場を離れて人生の秋を円熟した時を迎えていらっしゃる方もおられますし、さらに神様、この地上の人生の終着的冬に向かって旅を進めている方々もいらっしゃいます。しかし人生に、この地上においては冬までしかありませんが、死の向こうに春が備えられていますことを、そこにはもはや涙もなく悲しみもなく、神様がすべての涙を拭ってくださる慰めと喜びと、また命に満ち溢れたそのような場所であります。私たちはそこに向かって、天の都に向かって都登りの旅をしている巡礼者でしかありません。地上では旅人であり気流者です。ここは本当の私たちのふるさとではありません。しかし神様が天に都を設計し、ご自分の御子イエス様を犠牲にすることによって、その都を完成に至らせてくださいました。悲願の向こうに、永遠の視点から私たちの人生を見ていくならば、80年、90年生きたとしても、この地上の人生はほんの束の間の儚いものであります。しかしそのすべてに意味があり、永遠に残るもののためにその限られた時間を用いるならば、どんなに素晴らしい人生を生き抜くことができるでしょうか。神様、いつ召されるかは分かりませんけれども、33歳の若さで十字架へと向かわれた主を覚えつつ、与えられた一日一日を大切に生きていくことができるように、今日も御言葉を親しく語らせてくださり、聞かせてくださり、主をあなたの御前にひざまずいて、耳をしっかりとあなたの声に向けていくことができるように助けてください。小さきしもべが語りますが、どうかこのものをあなたが助けてくださり、主をあなたがお語りになりたいことをまっすぐに、かつ分かりやすく語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
週報をご覧くださいますと、今週の火曜日から木曜日にかけて、静岡県の掛川というところにあります、その場所に日本同盟キリスト教団の総会が持たれていく予定になっております。この教会からは私と、それから教会総会でこの認めていただいた金子役員が、この議員として出席いたします。また伊藤兼直兄弟がオブザーバーとして参加いたします。ぜひ覚えて祈ってくださればと思いますが、北は北海道、南は沖縄、この静岡、大体日本の中心ぐらいのところでしょうか、沖縄からでも集まりやすい、北海道からでも集まりやすい、なおかつ 経済的なことも考えて今はそこに集まるようになっております。国外に派遣されている宣教師の方々も都合のつく方は何人か帰ってこられます。そこでいろんな方に出会うときに、この教会の働きが日本の各地で、あるいは世界の各地で同時に並行して進められているということをいつも味わうことができます。この埼玉の東の杉戸町だけではなく、この選挙区の中だけでもなく、全日本において、そして全世界において同時並行的に神様の働きが続けられている。私たち一人だけじゃない、私たちだけじゃない、同じような痛みや苦しみを味わって、しかし労苦し奮闘し、そこで腰を据えて福音を語り続けている教会を形成するために祈りと涙を持ってお仕えしている方々がたくさんいるということを覚えます。今日、あえて主題を掲げますと、この教会の働きというのは同時進行していく働きなんだということを覚えたいと思います。さらにはそれぞれのところにおいて神様の道がより正確に述べ伝えられていく、そのような導きを神様は今日においてもしてくださっていると期待いたします。受難節と言われる季節に入っております。この時期に見るのにふさわしい映画といえば、やはりパッションという映画でしょう。もう一つのおすすめをするならば、ロード・オブ・ザ・リングという映画をおすすめいたします。指輪物語とも言われますが、かなりの超大作です。実は杉戸の図書館にもちゃんとこう特別版があるということを確認いたしました。もちろん私も持っていますが、スペシャルエクステンディドエディションというこの映画の中では収めきれなかったいろんなシーンを全部盛り込んで3時間以上になるんですけども一つの考えです。そのロード・オブ・ザ・リングを作った方は J.R.R. トールキンという方であります。この方は C.S. ルイスさんと親しく交流があった方で、このイギリスの、この大学の教授をされているような、しかも英文学の教授をされているような方で、このしかも新たな言語を作ってですね、言葉を作ってその物語の中に、いろんなことを込めています。カトリックの信仰を持った方だと言われていますが、このパッションは非常にこの直球でストレートでこう主の福音の素晴らしさを投げつけてくるんですけども、いわばロード・オブ・ザ・リングはですね、こうカーブかスライダーのようにですね、こう想像から始めて神様の作られた世界の素晴らしさ、しかしそこにはびこる悪、そしてその悪を始末するための使命、そのですね、この聖書全体が掲げているこの創造じゃなく再創造というこの大きな壮大な流れの中で一つの物語が作られているんですけども、非常に聖書の世界観に基づいているファンタジーということが言えます。いろんな人たちが出てくるんですけども、だいたい小さい取るに至らない人たちが出てきます。しかしそれぞれの場面においていろんな場所で活躍していくんですが、同時並行的に一生懸命それぞれの使命を全うしようといたします。誰が欠けても使命を果たすことができない、そういう点で、また小さな取るに至らない者たちが豊かに用いられていくという点で非常に聖書的な映画じゃないかなと思うわけなんですけども、時間がある方はぜひご覧になっていただけたらと思います。今日は使徒の働きの18章18節からのところを読んでいただきましたが、もう一度聖書をご覧になっていただけたらと思います。パウロはギリシャのコリントという町に腰を据えて、そしてそこで福音を語り続けておりました。 最初は恐れてしまって、もうここで語ることはやめて次のところにさっさと移ろうかと、誰もこの町には救われる人がいないんじゃないかと思うような寂れた、もしくはいろんな快楽に身を委ねたような人たちが多い。コリントという町は神殿の男性、男性で性的なことを、この商売にする人たちが1000人以上いたということですから、とてつもなく、この快楽の町と言ってもいいと思います。もう本当に、性的には乱れ切っていました。今でいうところのフリーセックス、不倫、浮気、それは当然のように行われていました。援助交際と言われるようなとんでもないことがどんどん行われていた。それだけではなくて、本当に同性愛の人も多い。家族の中でも、また様々なところでも、いろいろなありえないことが起こる。実は、パウロが後にコリント教会に書き送ったコリント人への手紙というのを見ていきますと、そのような性的な乱れをもろに教会も受けたということが記されています。教会も決して安全なところにいるわけではないのです。クリスチャンだからといって、誘惑から必ず守られて正しい道をいつも選択できるとは限らないのです。同じ誘惑があります。同じ落とし穴があります。多くの方がすでにご存知でしょうが、また一人、日本で有名な活躍されていた、牧師先生が、逮捕されまして、裁判にかけられていますよね。性的な、このセクシャル、性的な罪、そしてこのパワハラと言えるような、ものすごい、この様々な被害者が出ている、そういう中で、牧師でさえも、そのような罪とは無縁ではないということを思います。同じ牧師として非常に申し訳ないというか、本当に神様の前に、この身の汚すようなことを、実際にあるということを本当に胸が痛みます。どれほどの苦しみの中でそれを訴えているのでしょうか。本当に心が痛みます。クリスチャンだから大丈夫だ、それはありえません。クリスチャンであっても二人きりで、どこか密室のようなところに入ったりしますと、非常に誘惑に襲われることがあるでしょう。ぜひお互いに注意したいと思うのです。パウロはコリントで1年半腰を据えて、なおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げて、シリアというところに向けて出版していきました。ちょっと手法でより正確に正さないといけない文章があります。主語の真ん中のところにいつも御言葉の欄を書いているのですが、使徒パウロはコリントに腰を据えて宣教を続けた後、再び旅立ちました。その後なんですけれども、ちょっと修正していただけたと。これだとこう明らかに誤解する人が、私もちょっと勘違いしていたのですけれども、パウロはシリア、ケンクレア、エペソ、カイザリア、エルサレムを経てホームチャーシのあるアンテオケに戻りましたと書きましたが、シリアに向かい、途中、ケンクレア、エペソ、カイザリア、イレサリムを経て、アンテオケに戻りましたと。そんな風に、理解していただけたらと思います。シリアというのは、カイザリアとかイレサリムがある地中海の一番こっち側の地方なんです。そちらに向かって、自分が送り出されたところに向かって、帰っていく、その帰りの旅を始めていくのです。2回目の宣教旅行ですが、いよいよこのギリシャからエーゲ海を渡って、そして小アジアと言われるこのエペソ地方に戻り向かい、そこから船でですね、さらにこのシリアの地方に戻っていくということであります。プリスキラとアクラという人たちも同行します。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃ったと18節に記されています。 私のよく知っている、高藤先生が今新座で、教会形成をされておりますけれども、教師会が、昨年あった時にですね、非常にユニークなことを聞いてしまいました。実はその時高藤先生はものすごい短い髪になっていらっしゃいまして、これはケンクレアスタイルだと言いました。まあ、ファッション、特に髪のヘアスタイルを気になさる方いらっしゃると思いますが、ケンクレアスタイルというヘアスタイルがあるんです。それはここから取られています。ほとんどもうほとんどないぐらいにこう短くですね、坊主のような状態になっていて、わずかにこう毛がある。そういうような状態。もしかしたらもう毛が全くなかったかもしれませんけども、パウロはですね、とにかくケンクレアで髪を剃ったのです。髪を剃るということは、日本人においても何か一大決心をして、その決意に向かっての、この意思表明といいましょうか、このそこに向かっての、この決意を固めていくためにですね、髪を切ったり、髪を剃ったりする場合がありますけれども、パウロはどういうことか詳しく書かれていませんけれども、そこで一つの、もう本当に祈りに祈って、ぜひこうなりたい、こうありたい、これを成し遂げたいというこの一つのことがありまして、そのために請願をして頭を剃った、ケンクレアスタイルにしたというのです。ケンクレアというのは、そのコリントからちょっと離れた同じギリシャのところなんですけども、そこからパウロは船でエーゲ海を渡りまして、エペソに向かいます。そこには、エペソには、アクラとプリスキラさんご夫妻も同行していったようであります。彼らがエペソに着くとパウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じていく。人々がぜひもうちょっと長く留まってくださるようにとお願いしましたが、パウロは21節で記されているように、神様の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って、エペソから船出していく。そして、このエルサレムに近いカイザリアに上陸しまして、このシリアに戻ってきまして、そしてエルサレムに登って、それからアンテオキに、自分が送り出されたあのアンテオキに戻っていく。そのようなことが記されております。このシリアのアンテオケ教会こそ、最初の国外宣教師を派遣した、パウロを派遣した教会であります。送り出された教会にパウロは戻ってくる。そしてしばらくそこで滞在して、宣教の報告をし、そしてなお祈られ、そしてまた次の旅に、3回目の旅に向かっていく。今日は、第2回目の旅行が終わり、そして3回目の旅行が始まっていく場面であります。23節、そこにしばらくいてから、彼はまた出発し、ガラティアの地方及び古着屋を次々に巡って、すべての兄弟たちを力づけた。最近は聖書をお買い求めになりますと、後ろに地図がついております。新改訳聖書第3版ですと、この一番最後をめくるとですね、パウロの第1次、第2次伝道旅行、パウロの第3次伝道旅行とローマへの旅と、順番にこの辿ったルートがですね、道筋がこの目で見てはっきりとこの地図の上で確認できるのがありますので、ぜひそのような地図を参考にしながら聖書をお読みになっていただけたらと思います。パウロは第3回の旅行を始めて、またガラティア地方に足を進めている。そのような時に、同時並行的にエペソという場所で滞在していたアクラさんとプリスキラさんは、非常に熱心なアポロという人物に出会います。24節、さてアレキサンドリア生まれで、雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、 ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。プリスキラさんとアクラさんという方がですね、ご夫妻が用いられていくんですけれども、私が育てられました豊橋の教会にもそういうご夫妻がたくさんいました。おそらくこの杉戸の教会にもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この直接的に伝道者とか牧師になっているわけではないけれども、教会の中にいてご夫妻で神様と人とに仕えている、しかも次の働き手を教え育てていくような、そういう働きまでする。おそらくそれは家庭を開放して食事をもてなしたりしながら若者を呼んできてですね、そしてその中で聖書の話をしていく。おそらく青年たちが教会に定着していくためには、そのようにご夫妻で青年のために仕えてくださる、そういう若いクリスチャンカップルが必要だと思います。そのような若いカップルのクリスチャンホームが、このアクラさんとプリスキラさんのような方がですね、起こされるようにということが祈りなんですけれども、私もよくですね、この食事に呼ばれてですね、行ってたくさんの美味しい食事をいただきながら、そこでちょこちょこといろんな証をして聞かせていただいて、そしてですね、たくさんのことを教えていただいて、今に至っております。そうです、教会というところは次の伝道者や牧師を養い育てる母体となるところです。神学校だけに任せることができないんです。教会が母体となって新しい働き手を育てていかなければいけない。いや、教会の働きは常にそういうふうに牧師も信徒の一人一人に祈られて育てられて教えられて、より正しい福音を語ることができるように、そんなこの温かいこの人育ての技を見ることができます。プリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明したと、そのように記します。アポロという人物、非常に雄弁で、そして熱心に伝道をなさっている、そういう青年だったようであります。霊に燃えている、そしてイエス様のことは正確に語られ、教えも受けていた。ところが、信仰生活の実際的な面で一番大切になってくるこの聖霊という存在について、このアポロという人物はあまりよく知らなかった。ということが記されています。アポロはヨハネのバプテスマしか知らなかった。そこでプリスキラとアクラは、もっと正確に神の道を説明したと、そのように記されています。伝道、道を伝えるという働きは、神の道を伝えていくためには熱心さや純粋さだけでは不十分です。聖書に基づく正確さ、それが求められてまいります。実は19章、今日は読みませんでしたが、そこに入っていきますと、アポロという人物がコリントに向かい、そしてエペソにパウロが戻ってくるという場面になってきます。交差していくんですね、働きが。いろんなところにいろんな働き手が動いていくんです。そしてそれぞれのところで主の技が行われていくのですけれども、パウロがこのそこのエペソに戻ってきたときに、幾人かの主の弟子に会ったのですけれども、二節に書かれているようなことを問わざるを得なくなったということが記されています。19章の二節、 信じたとき聖霊を受けましたか?と尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした。では、どんなバプテスマを受けたのですか?ヨハネのバプテスマです。そのやりとりが進められています。なぜパウロが信じたときに聖霊を受けましたかと問うたのか。おそらく、アポロさんに教えられた人たちは、バプテスマのヨハネさんのように、非常に禁欲主義的な、また、非常に生真面目な生活をなさっていたのではないかと思います。服装においても、身なりにおいても、顔の表情においても、非常に真面目で、この素晴らしい、立派な方々。ところが、どうも、御霊の実というものを、あまり感じることができない、そういう人たちではなかったかと思うんです。一箇所聖書を開いてみたいと思います。ガラテヤ人への手紙という書物が、新約聖書の後ろの方に出てまいります。ガラティアの五章というところを開いていただけたらと思います。ガラティア五章の19節から21節をまず見たいと思います。そこには肉の行いと記されている 罪のリストといってもよいものが記されていきます。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、流教、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。パウロははっきりと厳しい言葉を語らなければいけませんでした。自分はイエス様を信じたクリスチャンだと言いながら、不貧困の中に、汚れの中に、性的な快楽の中に身を委ねていく人がいたんです。結婚関係以外で。さらには、偶像礼拝、魔術といったこのもの、自分のために神を利用するような、そういう信仰、あるいは様々な人に対する敵対心、争い、また、憤りや党派心、分裂分派、妬み、酒に酔ったり、遊びほうけていく、そういったことをパウロは肉の行いと表現しています。実は禁欲主義的な教えがいろんなところにありますが、そのような教えの一番の弱さはこの肉的なものに脆いということです。一見真面目そうに、一見このそういうものとは無縁のような立派な生活を生きていらっしゃると思われる人こそ危険です。真面目に振る舞っている分、その欲望が変な形で、この歪められた形で、このその人の心を襲ってくる、そういうことが起こるのです。クリスチャンであっても、この肉の行いに歩む、肉の欲望を満足させるようなことをしてしまうということがあり得るのかとパウロは語ります。おそらくこのアポロさんももちろん立派な方だったと思いますし、アポロさんに教えられた弟子たちも立派な方々だったと思いますけれども、どうも非常に堅苦しさとか、何かこう我慢しているような様子だとか、非常にこの苦虫を噛みつぶしたような、もしくは時にその 生活の実生活の面において、人に知られてないというところで快楽に身を委ねているような、そういうこの雰囲気を感じ取ったのだと思います。そしてお互いにこの分裂分派というかですね、誰が一番偉いかみたいなことをいつも関心持ってですね、張り合っているライバル意識のむき出しになっているような、そういう人たちがいたと思うんです。そこに御霊の実が感じられない、そういう中でパウロは信じた時に聖霊を受けましたかと問わずにおれなかったと思うんです。同じそのガラティアの5章の先ほどお読みしましたそのすぐ後22節から23節のところには、この肉の行いとは対照的に御霊の実、この聖霊が結ばしてくださる実について紹介されています。そこは素晴らしいところですから、もしよければ、ご一緒にお読みできたらと思いますが、ガラテア5章の22、23をよろしければ一緒にお読みいたしましょう。はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。なんと対照的な、全然雰囲気が違う、身でありましょうか。肉の行いが結ぶ肉の身は苦くて、そしてこの喜びがなくて、不安で恐れにとらわれて、頑固な固くなな心で、この優しくなくて冷たくて、いい加減で、そして自分で自分のことが抑えることができない、そういうこのものでありましたが、御霊の実はそれとは対照的に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、人々が求めてやまないものが全て与えられていくような、そんなものが御霊が与えてくださるものであります。クリスチャンの生活、実際の生活において、この聖霊なる神をいただいて、聖霊なる神様と共に生きる、その方に満たされて、その方に助けられて、その御霊の実を育んでいく、それがクリスチャンの人生だということができます。自分の努力や自分の頑張り、自分の修行によってはそのような実を結ぶことはできません。自分で自分をどうすることもできないのが私たち人間の弱さではないでしょうか。悪いと分かっていてもやってしまうんです。そしてそれに抑えが効かなくなるんです。そしてそのような誘惑というのはどんどんどんどんエスカレートしていきます。最初は少しのことで、満足を得ることができる。でもやがてそれは全然こう満足できなくなって、もっと刺激の強いもの、もっと度の強いもの、それをどんどんどんどん求めていくんですね。そうしますと本当に欲望の奴隷としか言えないような、人間の仮面をかぶった獣になってしまいます。しかしそれが私たちの本質ではないでしょうか。誰もが見せかけて表面的には仮面をかぶって生きています。しかしその心の内側に満ち溢れているものは何でしょうか。愛や喜びや平安や優しい心、また本当に止まらなければいけないときに止まれる、そんな自由を皆さんお持ちでしょうか。パウロが問題としたもの、そしてアクラとプリスキラさんが問題にしたところは、実にこの信仰の実際の生活における神体験、そこにおいて福音に生きる、恵みに生きるためにどうしても正確に語っておかなければいけないことがあったので、わざわざ時間を割いて、語ったのであったと思います。聖霊という方はイエス・キリストを信じ受け入れるときに与えられます。イエスを主と告白する、 イエス様を信じますと告白する。そこにすでに聖霊の働きがあります。そして自分の罪が示されていく。そして自分のための十字架がわかる。それまさに聖霊の働きなんです。聖霊の働きなくして誰も自分が罪あるものと認めることもできませんし、主の前にへりくらることもできません。心の王座を神様に明け渡すことはまさに聖霊の技です。しかし聖霊を受けたからといって、この聖霊に満たされ続けて聖霊と共に生きるということとはまた別問題のことが出てまいります。もう一箇所、新約聖書のヨハネの福音書15章を開いてみたいと思います。信仰の実際的な生活の中において、どのようにすればこの御霊の実と言われる聖霊の実を結んでいくことができるのか、そのことをイエス様が的確な例えで教えてくださったところであります。ヨハネ福音書の15章の一節からのところです。この教会の横にブドウを植えましょうなんていう話もあるんですけどいいと思います。いろんなこの聖書に出てくる植物をですね、植えたりすると、そして実際に育てると、本当に私たちの信仰の実生活において、その自然から、たくさんの知恵を受けることがあると思います。イエス様はおっしゃいました。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除きます。実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。杉戸宮城の近辺にですね、たくさんブドウの畑がありますから分かります、ね、だいたい。そして農家の方に尋ねてみてください。ブドウをどうやって育てるんですか。非常にこの刈り込みという作業をするらしいんですね。かなり痛い作業だと思いますが、この枝がたくさん生えてくるのをこの切って、この少しの枝だけしか残さないというんです。それは多く実を結ぶためには、このそのようなことが必要だというのですが、主はそのような刈り込みをなさってくださる。そして13節、非常に慰めになる言葉があります。あなた方は、私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。神の言葉を聞くということ自体が、日の光の中で、太陽の光に照らされるかのごとく、殺菌作用があるんです。神の言葉を聞くときに、すでに私たちの心が清められていくんです。私があなた方に話した言葉によって、もうすでにあなたは清いと言っていただけるような、そんな素晴らしい恵みがあります。だからこそ、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまるから、と主はおっしゃいます。そして、この四角教材ですけども、ブドウの木と枝の例えが出てくるんですね。イエス様がブドウの木で、私たちが枝ということなんですが、その枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。そこに誠に的確に、どうすれば実際の生活の中でこの聖霊の実を、御霊の実を結ぶことができるのかという、その秘訣が、人生の中でどのようにすれば良い実を結ばすことができるのかという秘訣があると思います。聞き慣れている聖書の箇所かもしれませんので、ちょっと想像してみましょう。一週間のうち、一日だけ木につながり、あとの6日間は木から離れている枝があったとします。 1週間のうち1日だけ枝に結びつく。でも後の6日間は枝から離れた状態で生活している。そういう枝があったとしましょう。その枝は実を結ぶことができるでしょうか。小学生でもわかると思います。枯れちゃうでしょう。実を結ぶどころか命を失って干からびてしまい、枯れて死んでしまうでしょう。一週間のうち一日だけイエス様につながり、あとの6日間はイエス様から離れているクリスチャンがいるとしたら、その人は実を結ぶことができるでしょうか。実を結ぶどころか命を失って干からびていくでしょう。枯れて死んでしまうでしょう。エゼキエル書の中にある干からびた骨のような命を失った状態になるでしょう。もしもクリスチャンが疲れ切って元気をなくしているとしたら、その一つの原因はそこにあるかもしれません。生ける神様との絆を失ってしまう。ライフラインを、神様とのライフラインを詰まらせてしまう。命の源である方から離れて自分だけで生きようとしている。結局救い主なんか必要ない。結局神様なくても自分で何とかなっていけるという、そういう思い上がりの高慢な人生を生き続けているということではないでしょうか。まあ昔からそういうことは言われています。風本信者というのがありましたね。毎日この命の水をお飲みになっている方は素晴らしいんですけども、そうではなくて、まあ、聖書、日曜日だけはこう教会に聖書を持ってくるけれども、持って帰ってですね、どっかにこう置きっぱなしになっているというんです、机の上に。6日間、そうしますと6日間であってもですね、ちょっと埃が聖書の上に積もってしまうんですよね。それで土曜日というか日曜日の朝に起きてきてですね、見るとちょっと埃が、これが風本信者です。ウィークデーには聖書を読まないクリスチャンです。これは決定的に身を結ぶことがありえないクリスチャンです。でも私たちは平気でそんなことをしてしまうことがありえるんです。大丈夫、神様なんかにいらなくても、聖書を読まなくても、もうやらなきゃいけないことがあるからしなきゃいけないんだよと言って祈らない、聖書を読まないんです。自分の力でまだ何とかできると思ってしまっているんです。それは肉に頼っているんです。自分に頼っている、自分を土台にしていることに他なりません。それはもう一度聖霊なる方に寄りすがること、キリストの必要を覚えること、十字架にこそ釘付けられた自らの罪を見上げ、しかし復活されたキリストと共に新しく生まれたクリスチャンとして、もう一度枝にしっかりと結びついて、木から必要な養分をいただいて、そして命に満ち溢れて生きる。それがどうしても必要なんです。いくら偉そうなことを言っても、いくら聖書に精通していても、いくら学問を積んでも、神様から離れたら命がないんです。そうしたら簡単に誘惑に巻き込まれていきます。どんどんどんどん引っ張られて、そこで抵抗することができなくなります。今はかつて以上にさまざまな誘惑に私たちはさらされています。テレビ、ラジオ、映画、インターネット、またメール、ありとあらゆるコマーシャル、宣伝の中でどれほど露骨な描写が増えているでしょうか。これでもかって言わんばかりに寝る子も叩き起こされて、そしてそういう中で本当に正しい、本当に命につながっていく教えは語られていないままにあります。まず私たちが毎日枝として木に結びつく、そのような生活の中で聖霊の与えてくださる実を結ばせていただけたらと願います。また最後になりますが、バプテスマという言葉が出てまいります。 ただヨハネのバプテスマしか知らなかったとかですね。今3人の方が4月4日のイースターに向けて洗礼を受けたいということで準備をなさっておりますけれども、ぜひ覚えていただけたらと思います。今年の春高校を卒業する予定の人と、成年で社会人になって揉まれている方と、そして、愛する方を先に手に送られて悲しみの中にしかし教会に続けて来られている方と3人いらっしゃいます。バプテスマというのは洗礼と訳すこともできますが、でもちょっと不十分な、本来の意味があるということで、あえてバプテスマという言葉が聖書の中に繰り返し使われるのですけども、その意味を、より正確に、もう一度今日把握したいと思います。バプテスマには3つの意味があります。1つ目はお葬式と誕生式です。キリストと共に葬られて、キリストと共に新しい命によみがえって生きる。ですから古い自分のお葬式の日であり、新しい自分の誕生日ということになります。お葬式と誕生式、それがバプテスマの一つ目の大切な意味です。二つ目は契約式であり入会式だということです。生涯キリストと共に歩むことを誓う、この方だけを誠の神として、他の神々を持たない、浮気をしない、この方だけを信じて信頼して従いお慕い申している、それを誓うことがバプテスマの大切な一つの意味です。神と人との前で結婚式の誓約のように、止める時も貧しい時も健やかな時もやめる時もイエス・キリストという方を愛し続けますか。はい、誓います。それが洗礼の一つの意味です。もう一つは入会式、公に神の家族の正式なメンバーとなる、教会の一員となる、それはまさに神の家族の中に共に生きる共同体の中に加えられている、キリストの体である教会に自分が属していくということに他なりません。一人では生きていくことができませんが、一緒にであれば三つ寄りの糸は簡単には解けないということがあります。少なくとも一人心を打ち解けて悩みを打ち明けることができる信仰の友がいたら、その人と一緒に祈り、そして神様の祈りの中でその祈りが生まれていくならば、どんな苦しみでも乗り越えていくことができると私は信じます。三つ目の洗礼の意味は任命式と派遣式であります。あなたは祝福のもといさんです。あなたの名前は祝福さんです。あなたは世の光です。あなたは地の塩です。あなたはキリストの大使です。そう任命されていく、洗礼を受けるすべてのクリスチャンがそのように任命されていくのです。牧師や伝道者だけではありません。すべてのクリスチャンが祝福の元へさんとして、世の光さんとして、地の塩さんとして、キリストの大使として任命されてしまうんです。そこで洗礼を受けるということは任命式ですから。そしてそのようなものとしてそれぞれの生活の場に、持ち場立場に派遣されていく、その派遣式でもあります。あなたはこれこれこういうものとして任命されました。そしてこれこれこういうものとして派遣されていきます。その大切な意味が宣言にはあるということを覚えます。まとめていきたいと思いますが、教会の働きはそのようなわけで同時進行していきます。牧師伝道者に限らず、信徒お一人お一人が豊かに用いられていく、それぞれの家庭で、学校で、職場で、地域で、病院で、教会で、神の働きは行われていきます。そしてやがての時、 王の王、主の主であるイエス様が再びこの地上に来られるでしょう。その時に神の国は完成に至ります。再び来たりたもその時までそれぞれの持ち場立場にあってしっかりとイエス様に結びついて、そして豊かな良い実を実らせていく私たちとさせていただきたいと願います。それぞれ短く祈りましょう。神様の前に声に出せる方は声に出して祈っていただけたらと思います。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神の聖なる霊を私たち一人一人に与えてくださり、神の宮、聖霊の宮として私たちの肉体の中に神の霊をお迎えすることができる、その驚くべき光栄を覚えて感謝いたします。私たちの内側は本当に汚れに満ちておりますが、自分でどうすることもできませんでした。しかし主はそのようなところにお入りくださり、内側から私たちを新しく清めて作り変えて新しくしてくださること、そして内側が変えられた人こそ本当の意味で外側も変えられ、そして生き方そのものが恵みによって作り変えられていくことを覚えます。神様、世の中には自分で太刀打ちできることができるような問題はありません。どれもが手に負えない、自分で自分をどうすることもできない、そのようなものに満ちておりますが、どうか神様、命綱である御霊から離れることがないように、枝としてブドウの木にしっかりと結びついて、日曜日だけでなく毎日日ごとにしっかりと結びついて、そしてあなたから必要な力と愛と知恵をいただき、豊かな御霊の実を結んでいく私たちとしてくださいますように、それぞれのところで神の国が今週新しく前進することができるように、私たちを使わし用いてくださること、イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。